イースターの朝を迎えました。イースターと言いますのはイエス・キリストが復活されたことを、特に記念して礼拝を守る日であります。この日、先ほどお読みいただきました新約聖書のヨハネによる福音書の20章に記されているお話に耳を傾けながら神様を礼拝したいと思います。そこで早速そのヨハネによる福音書の20章のところを見ていただきたいんですが、ただこのところを見ましても、イエス様が復活されたというけれども、イエス様がいつどのようにして復活されたのか、その時イエス様はどんな姿でどんな格好をしていらっしゃったのか、そしてどうやってお墓から出てこられたのか、そういうことについては何も書いていないですね。むしろ初めに書いてありますのは、そのイエス様ご自身の姿やイエス様ご自身の様子ではなくて、そのイエス様を信じてきた、ずっと従ってきたお弟子さんたちの様子です。で、このヨハネによる福音書の20章の一節にはこのように言われています。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。マグダラのマリアという人は、女の人ですが、イエス様に従ってきた女のお弟子さんの一人ですね。そのマグダラのマリアという人が朝早くイエス様のお墓に行った、そう言われていますが、ここで一つ心に留めたいことがあるんです。それは朝早くの次にまだ暗いうちに書いてあります。もちろんまだ夜が明ける前、夜が明ける前だったから暗かった、そういうことなんですけれども、でもこの言葉はただそういうこの時の時刻のことを言っているだけではないんですね。すべてがまだ暗い闇に包まれていた。真っ先にイエス様のお墓に行ったマグダラのマリアという人の心も、またその他のお弟子さんたちの心も深い闇に覆われていて真っ暗だった。そのことを示してもいるんです。何といっても今までずっと慕ってきた、そしてこの方こそ私たちの救い主だと、私たちをどんな苦しみからも救ってくださる救い主だと信じて従ってきたあのイエス様が十字架につけられて死んでしまわれた。そのことが本当に暗い闇としてお弟子さんたちの心を覆っていたのは当然だと思います。そしてどうしてこんなことになってしまったんだろう、また自分たちはこれからどうしたらいいんだろう、何もわからなくなってしまってもそれは仕方がないと思うんですね。しかもそのイエス様はもうお墓の中に埋葬されてしまいました。で、この当時のユダヤのお墓というのは、日本のお墓とは違いまして、洞穴のように、横にこう崖のところに横にこう穴を掘っていって、その中に、大きな穴ですけども、その死んだ人の体をその中に置いて、で入り口を大きな石で塞ぐようになっていました。これはもう石というよりも本当に大きな岩のようなもので、動かそうと思ったら、ある本によれば何十人もの男性が力を合わせなければ動かすことができないような、そういう岩だったと言われています。イエス様はもうその岩の向こう側に入れられて、しっかりと蓋が閉められてしまった。つまりイエス様とのつながりはそのことによって全く切られてしまったんですね。マグダラのマリアたちは、せめて あのイエス様のお体をもう一度きれいにして、改めてお別れを言いたい、そういう思いを持って朝早くお墓に行ったんですけれども、でもそのお墓を動かすことなど到底できないんです。イエス様にお会いする道はもう塞がれてしまったんです。その深い闇がマリアたちを包んでいたんです。ところがですね、お墓についてみると思いがけないことが起こっていました。まあ、今申しました、お墓を塞いでいたあの大きな石が取り除けられてあるのを見た、そういうんですね。でしかも、まあ、中を覗いてみたんでしょう。そこにあるはずの、そこに納められたはずのイエス様の遺体がもうなかった。何が起こったんでしょう。マリアにはこの時、ああイエス様は復活されたんだ、そういう思いは全く浮かんでこなかったんですね。誰かがイエス様のお体を盗んでしまった、イエス様のお体は誰かに盗まれてしまった、大切なイエス様の体が、遺体が盗まれてしまった。そこでマリアは急いで、大急ぎでお弟子さんのペテロたちのところに走っていって、そのことを伝えました。マリアの心はその時も暗い闇に覆われていました。まあ、一方、そのマグダラのマリアの話を聞いたペテロともう一人のお弟子さんが出てきます。まあ、どのように思ったか、なんとなく想像がつきますけれども、この二人もやはり外へ出て、早速大急ぎでお墓へと向かっていきました。まあ、なんか聖書に言いますとね、なんか二人が競争し合ってるみたいに見えますけれども、まあ、その別に競争したわけではないんですが、とにかく一生懸命に、もう力の限り走ってお墓に行ったんですね。すると、やはりマリアが言った通り、お墓の石が取り除けてありました。ペテロも早速お墓の中に入ってみますと、やはりマリアが言った通りにイエス様のお体はもうそこにはありませんでした。その代わりにイエス様を埋葬するときにイエス様の体を包むために使った雨布がそこに置いてあったと言われています。さらに言うと、イエス様の頭を包んでいたところの覆いが別の場所に丸めて置いてあった。で、これは何でしょう。さっきマリアが言いましたね、誰かがイエス様のお体を盗んでしまった。でも、もし誰かがイエス様の遺体を盗みに来たのであれば、わざわざその体を包んである布をほどいて残していくなんていうことをするはずはないんです。布にくるまったまま運んでいけばいいんです。でも実際にはその布はお墓の中に残されていました。で、しかもそれはぐちゃぐちゃにそこら辺にポイと放ってあったんじゃないんですね。ここに書いてある、まあ、言葉だけではすぐにはわからないかもしれませんけども、これはちょうど皆さんが朝起きたらパジャマをきちんと畳んで、決まった場所に、まあ、しない人もいるでしょうけど、決まった場所に置きますでしょ。あるいは、どこかへ、外へお出かけするとき、特に長い旅行にお出かけするときには、まあ、着替えた着物をきちんと畳んで、決まったところにしまっておくでしょう。それと同じような様子なんですね。イエス様の体や頭を包んでいた布がそこら辺にほっぽり出されていたんではなくて、きちんと丸めてそれぞれの場所に置かれていたんです。 もうイエス様はここには帰ってこない。もうイエス様にはこの布は必要がない。そのように言っているかのように、空っぽのお墓の中にイエス様の死体を包むための布がきちんと盗まれ、残されていたんです。これを見ながら、お弟子さんたちの心に一筋の光が差し込んできました。信仰の目が開かれてきたんです。そう、イエス様は復活されたんだ。かつてお弟子さんたちに告げた通り、イエス様は死を打ち破って新しい命によみがえられたんです。そしてもう永遠にこのお墓に帰ってくることはない、戻ってくることはないとおっしゃっているかのように、誰も動かすことができないはずのあの重い大きな石を取り除けて復活されたんだ。まあ、もちろんお弟子さんたちにはまだそのイエス様の復活ということの深い内容はよくわからなかったようです。この聖書にも書いてありますね。20章の9節と10節。そこを見るとこのように書いてあります。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。お弟子さんたちは、イエス様が復活されたんだということを信じ始めながらも、イエス様がおっしゃった通りにはまだわからなかったみたいですね。だからこのまま何もしないで家に帰ってしまった。もともといた場所にまた戻ってしまったと言われています。もっと言えば、そのようにして家に帰って、引っ込んでしまった、そのように聖書は言っています。しかしそれでも真っ暗だったお弟子さんたちの心に今復活の朝の光が差し込み始めたんですね。私たちの思いではわからない、私たちの思いでは理解できない、そういう神様の大いなる御業がここで始まっている。神様の大きな力が人間には取り除けることができない大きな石を取り除けて、イエス様を新しい命へと起き上がらせてくださった。しかもイエス様を通してこの私たちもこれまでとは違う新しい復活の命に至る道を開いてくださった。これがイースターのメッセージです。私たちに対して神様がこの新しい御業を始めておられる、そのことを信じるように私たちは招かれているんですね。ただこれは、いや、イエス様という人が復活したんだ、そんなすごいことをしたんだ、いや、すごいね、そういう昔々の話をしているわけではないんです。そのイエス様は私たちのためによみがえってくださった。もうダメだと絶望することもある、悲しみの中でただ涙を流す以外にない時もある、いや、そういうところにも新しい道があるんだよ、いや、神様が新しい命の道を備えてくださっているんだよ、開いてくださっているんだよと私たちに呼びかけてくださっている。それがこのイースターのメッセージ。そして最後にもう一つだけ言って終わりにしたいと思います。この喜ばしい知らせ。でも今日読んだ聖書の箇所のところでは、なんとなくそうなのかなという程度に終わっているような印象もあるでしょう。でもこの喜ばしい復活の知らせをイエス様ご自身は私たち一人一人に実は伝えてくださるんです。 まあ、今日の箇所、まあ、実節で終わりましたけれども、その後のところを、まあ、これから実は学んでいきますが、ね、日曜学校でもまた学んでいくんですが、後のところを見ていきますと、復活されたイエス様がそのお弟子さんたち一人一人に現れて、ご自分の姿を、復活されたご自分の姿を表し、その心を開いてくださる、そういうお話が続いていきます。イエス様の遺体を発見できないで泣いていたマグダラのマリアのところに、真っ先にイエス様はご自分を表してくださいます。それから復活を信じる信仰の灯火を与えられながら家に帰ってしまった、自分の中に引っ込んでしまった、あのお弟子さんたちのところにもイエス様は後を追うようにして訪れてくださる。私たちのところにもこのイエス様は同じように一人一人訪れてくださいます。日曜学校の中で、教会の中で、そしてまた私たちが生きているこの毎日の生活の中で、一人一人に現れて、今も生きておらっしゃるその姿で私たちに出会ってくださり、私たちにこの命のメッセージを与えてくださいます。私たちも心を開いてこのイエス様をお迎えしたいと思います。そしてこのところから、今いるこのところから、イエス様によって新しく開かれたこの命の道を踏み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは一人子イエス様を私たちに与えてくださいました。私たちに与えて、そのお墓の中から復活して新しい命へと導いてくださいました。私たちにもその新しい道が開かれていることを示してくださいました。そのイースターのメッセージを感謝を持って私たちも受け止めます。どうぞ私たちがどんなところにあっても、このイエス様に受けるあなたの御業を信じることができますよ。あなたを信じて、あなたが招いてくださる新しい道に歩み出していくことができますように導いてください。また今も日本の各地に、また世界のあらゆるところに苦しみと悲しみと痛みの中にある方々がいらっしゃいます。その上にもあなたの恵みが豊かにありますよ。あなたの復活のメッセージが届けられますようにお願いいたします。これらのお祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して今祈り捧げします。